東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月9日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、いよいよ来週はお盆休みということで、どうでしょう、帰省される計画されている方がやっぱり多いですかね。東京駅とかやっぱり帰省、お盆の時期は混み合いますが、お土産はゲットしたいですよね。私一つだけ、必ず京都の夫の実家に帰省するときに毎回同じものを買って帰るんですけど、船輪の芋羊羹、900円くらいなんですけどね、こうすごくしっかり詰まっていて美味しいんですよね。お母さんが船輪の芋羊羹好きって聞いてからずっと同じものを買って帰っているっていう、お手軽ですしおすすめです。本当にお土産がたくさんあるから毎回目移りしちゃいますけどね。帰省される方は楽しんできてください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は京和キリン株式会社 CDXO の亀山満さんをお迎えします。医療用医薬品事業を行う日本を代表するライフサイエンス企業京和キリン、その DX の取り組みについて伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は京和キリン株式会社 CDXO の亀山満さんをお迎えします。亀山満、東北大学工学部卒業後、日産自動車を経て資生堂 CITO 最高情報責任者、三菱マテリアル CDO 最高デジタル責任者を歴任、グローバルリーダーとともに歴史ある企業の経営改革、グローバル化、イノベーションを CIO、CDO の立場でリードしてきた経験を持ち、2025年4月、京和キリン株式会社 CDXO に就任。京和キリンは医療用医薬品事業を行っているということで、規模もかなり大きいと思うんですが、まずは事業内容ちょっと改めて教えていただいてもいいですか。
わかりました。今ね、笹川さんからご紹介いただいたように、京和キリンって、新しいお薬を自分の会社で研究開発してお届けする、そういう製薬会社なんです、現在は希少疾患にフォーカスしてまして、例えば遺伝性のくる病、骨とかミネラルに起因する病気とか、あるいは血液がんとか難治性の血液疾患、そういうところに注力しています。次世代の抗体、あるいは遺伝子細胞治療、そういう最先端のこう研究開発、そういうことをしている会社です。私まだ入社して半年なんですけど、もちろん製薬業界も初めてなんですけど、例えばその骨のご病気で、小さなね、お子様が骨の病気になっていて、歩くのも大変だったり走ることもできない、ご家族の方とか介護されている方っていうのがすごくこうサポートされて、そのサポートとお薬で、例えばそういうお子様が歩けるようになって、走り回れるようになって、サッカーとかしちゃうみたいなことも、動画で見たことがあって、こういう世界なんだなっていうのをこう感じてまして、でそんな中、その京和キリンっていうのはそういうお薬を通して患者の方、あるいは患者さんに関係される、さっき言ったご家族の方とか介護の方とか医療関係者の方々を笑顔にしていく、我々の中ではメイクピープルスマイルって言ってますけど、そういう世界、そういう方々のその生活をもっと豊かにしていく、もっともっと健康にしていくっていう、そういうライフのチェンジングな価値、そういうものを継続的に作り出してお届けしていくって、こういうことを企業の理念 にしているそういう会社なんです。
一部の方にとっては本当にその薬があることでこう寿命が伸びたりとか生活ができるようになったりとか、うん、本当に救われる方が、ね、いらっしゃるんだと思うんですが、うんうん、会社のことでいうとこうグループ全体で従業員の方って今何人くらいいらっしゃるんですか。
今約6000人です、グローバルで、
うんうん、
今グローバルにねお薬をお届けしてますので、はい、米欧アジアにも拠点を持ってますけども、うん、約7割の方が日本の拠点に所属している、うん、なんていうのかな、大きくないんですよ6000人の会社って。でも世界中もう50カ国以上の国々にお薬をお届けして、うん、先ほど言ったようなその患者さんの笑顔を作っている、まあ、そういうその日本初のグローバルなスペシャリティファーマと、うん、まあ、こういう会社になっています。
創立が1949年と聞いていますが歴史としては長いですもんね、はい、何年だ
70年以上もう私よりちょっと年上ぐらい、
はい、
共和キリンという会社自体は2008年に共和発酵工業という会社とキリンファーマという会社が合併してできたんです。ただその創業というか生まれという意味では共和発酵工業が1949年に生まれて、その後1951年にですからもうかけて70年前以上に医薬品っていうものにこう携わり始めて、まあ、そういう歴史ある製薬会社とそういう感じです。
そして共和キリンさんは会社全体としても DX の取り組みをかなり力を入れてらっしゃるということで、まさに亀山さんのお立場が CDXO ということでそれを取り進めるために半年前にやってこられたということだと思うんですが、はいはい、いかがでしょう DX を先導するっていう風になった時に意外とこう進んでいらっしゃるという認識だったのか、はい、それともここから改革が必要だなっていう感じだったのか。
両方ですね、はい、ですから共和キリン自体の DX これを本格的に始めたのは2021年、まあ、この頃ってねコロナでもちろんリモートだとかそういうデジタルがまた進んだタイミングでもあるんですけど、実は先ほど言ったように共和キリン自体は2010年代からグローバルにお薬をお届けするような取り組みを始めて、2018年ぐらいから会社自体のメカニズムも非常にグローバルなマネジメントに変わっていったんですね、
はい、
でその中で2020年21年頃その経営の中でじゃあ本当に共和キリンをどういう会社にしていくのか、うん、まあマネジメントはもっともっとこうしていこう、うん、例えばその本当にこう希少疾患の患者の皆さんのことを知ってどういうお薬を作っていくのか、そのためにはもっともっと早く作んなくちゃいけないよねとか、うんうん、お薬だからもうしっかりした品質のものを作んなくちゃいけないし、はい、もちろんそのね生産が間に合わなかったなんてなったら大変なことになっちゃうし、うん、一方でいっぱい余ってもいけないしみたいな、そういうその本当にこう柔軟ですごく安定的な生産とかサプライチェーンも作んなくちゃいけないし、何はともかく私たちって患者さんに向き合うんだったら全ての活動が患者さん中心に患者さんの接点を強くして動かなくちゃいけない、とすればやっぱりねその全てのそのプロセス、ね、会社の中のその動きをもっと変えなくちゃいけないよねって、うん、でそれはやっぱりもうデジタルの力って絶対必要だねっていう話が当時起きて、はい、DX ビジョンっていうかデジタルビジョンっていうのをね、うん、作ったと、まあ、これ私がもう入社する前なんですけど、はい、僕も入ってからすでにいろんな活動がされてるなっていうのを感じています、うん、まずそこまでが、まあ、今までのそのデジタルビジョンの歴史になります。
こう具体的な戦略でいうとどんな感じの、
これそんなにこう目新しいものじゃないっていうか、うん、いろんな会社に共通するかもしれませんけど、大きな戦略って3つありましてね、1つはまず基盤をちゃんと作っていくこと、うん、簡単に言えばデータと人材です、うん、ですから先ほど言ったように患者さんの理解をしっかりするためにはいろんな患者さんとの接点、あるいは患者さん医療関係者の皆さんとの接点でこう僕らが得られる情報とかデータ、あるいは社外にあるいろんな情報とかデータ、これをみんながちゃんと使えるようにしていかなくちゃいけない、うん、もっと言うとそれを使いこなす人材もいなくちゃいけない、はい、ですからそのデータ基盤とか人材、これをしっかり作っていこうっていうのがまず一つ目の基盤の整備、二つ目が仕事のやり方っていうかオペレーションのエクセレンスの追求っていうことで、さっき言ったようにいろんなプロセス、仕事のやり方のこのスピードとか質とか効率、ここをもっともっと高めていかなくちゃいけない、はい、これをやっぱりデジタルを活用してやっていこう、うん、オペレーションエクセレンスを追求していこう、これが2つ目の柱です、うん、3つ目はさっき言った研究開発、はい、イノベーション、まさに価値を作っていく、うん、でこれってもちろん新しい薬をイノベーティブに作っていかなくちゃいけないんですが、うん、研究開発だけじゃなくてさっき言った生産とかサプライチェーン、はい、うん、あるいは セールス、コマーシャル、メディカルっていうそういういろんなこうファンクションの仕事、これを単独ではなくてもう部門間、地域間でどんどん横断してつなげていって、トータルで患者さんに、あるいは患者さんの周りにいろんな方々にライフチェンジングな価値をお届けするプロセスを作っていこうっていう、このまさにイノベーション、はい、これが3つ目の柱になります。
全ての目的の一番大事な部分は患者様に素晴らしい薬を早く届けるってところに目的を置いていらっしゃるから、すごくこう一貫性と一体感がどの現場にもありそうな DX 施策ですよね。
そうですね、これってどこの会社でもね、お客様をやっぱり中心に置いてっていうのがあるんで、うちだけじゃないと思うんですが、ただやっぱり僕入ってみて命に向き合うっていうのは、その重さとかその大切さっていうのを日々感じるし、まあ、それにやっぱり今デジタルとか AI が力をねこう出せて、それに向かっていけるっていうのはこうすごい世界だなっていうのを感じます、う
ん、長きにわたる研究とかってすごくデジタルとか AI との相性がいい印象がありますよね。
その通りです、その通りですよ、うん、実はその研究開発のプロセスの中に、僕でよく言ってるのは仮説を作る、仮説を創出するって話と、うん、はい、仮説を検証するって話がありますね、うん、で仮説を作るって要するに僕の理解で言っちゃうと、うん、お薬の種、これをやっぱり見つけなくちゃいけないんですよ、ね、はい、こういうその悪い病気の細胞に対してどんなタンパク質がくっついていけば、うん、きっとこんなことが起こるんじゃないかみたいな、はい、その種を見つけなくちゃいけないんですけど、うん、さっき言った中で製薬ってね、まさにそのお薬になるのって種と比較すると2万分の1とか20万分の1っていう、そういう確率のなしっていうのを聞いていて、はい、とすればその種をどんだけ多く見つけられるか、それからその10年20年の中で、うん、どんどんいろんなこう実験とかしながら、うん、あ、これは本当に効くんだよねとか、その副作用とか起きないんだよねっていうのを検証していくんですけど、うんうん、はい、その成功確率をできるだけ高い種を見つけていけるか、もちろんその共和キリンとして新規性があるとか、うんうん、だからそういう種を見つけるときに、まさにさっきおっしゃったように AI の力、うん、これすごいんです。やっぱり人間だったら調べきれないような文献とか、はい、うん、もう読み切れないものをバーッと見て候補を作ってくれると、でこれをこうやっぱり人の今までの経験とか、うん、あるいは感性と結びつけて種を膨らませていくことがすごく大事だし、一方でその検証のところね、ここさっき言ったように長い期間かかるんですけど、うん、まあ、いろんな実験をしていかなくちゃいけないんですが、そこにも AI、 それからあと、まあ、ロボット、実はロボットももう研究所に入っていて、はい、まあ、そこでこう組み合わせることで期間が短くなったり、あるいはもちろん本当に、あ、こういうタンパク質の候補があるぞみたいなことをどんどんどんどん見つけたり、あるいはその仕事の効率が上がったり、うん、ここはすごく、まあ、うち小さな会社だとすると、うん、その効率も含めて AI とかロボティクスの力っていうのはすごい大事だなっていうのを本当に感じてます。
今の亀山さんの言葉でこう AI とかデジタル活用技術によって我々の健康寿命が伸びたり、健康でいられる方が増えたりするんだなと思いました。先ほどあの DX の取り組みについて伺ってきましたが、今度は具体的な事例ですとか注力されているプロジェクトについてちょっと伺っていけたらなと思っているんですが、はいはい、まさにそのやっぱり創薬においてのデジタル技術の活用っていうのは、先ほどのちょっと後半曲の前のお話でもありましたもんね、はいはい、そこが一番のところかなと思うんですが、はい、具体的なこういうプロジェクトがあるよみたいなものありますか、
はい、先ほど言ったようにね、その薬の種を見つけるところに AI を活用していく、うん、あるいはそれをこう検証していく、まあ、そういうプロセスの中で AI とかロボティクスを使っていくんですけど、はい、ここはもちろんその共和キリンという会社自体の歴史に紐づく、うん、まあ、例えばそういう抗体技術だとか、そういうものを生かしていくんですけど、あるいはそういうことに詳しい研究者の知見を生かしていくんですけど、はい、やっぱ自社だけじゃダメで、今だとするとそういうその外部のお力を借りて協業していくっていうことが大事です、はい、うんうん、例えばその種を見つけるところっていうと、はい、これ多分2021年インビニ AI っていう、まさに医療系の AI にすごくこうフォーカスされて、いろんなプラットフォームをもう作り上げてる会社と提携して、彼らのプラットフォームを使いながら、まあ、先ほど言ったようにもう膨大なこう文献を解析して創薬のテーマを抽出していったり、まあ、そういうことをもう始めています。あるいはそのじゃあその種を実際に抗体のデザイン設計をしていくとか、あるいは設計書に基づいて実際にこうタンパク質ってこう 何千何万通りのこう組み合わせがある中で候補になる実際のタンパク質をこう見つけていくような作業があるんですけど、そこにまたその AI とか、あとさっき言ったロボットですね、ロボティックスを使っていって、まあそういう、まあそこもロボットの会社なんかとも、もちろん一緒になってやっていくんですけど、そういうことを始めています。
そうか、じゃあ本当に作り方が様変わりしていく今過渡期っていう感じなんですかね。
でもまあこのスピード感、この進歩はすごいし、ただそこをもっともっと加速させることができないかとか、
はい、
点と点じゃなくて、もっとこんな形で動けたらもっといいよねとか、もっとこう力を貸してくれるところを見つけてこれたらもっといいよねみたいなことが、今僕らデジタルの舞台を率いている中ではタイアップできたらっていうのを毎日毎日思ってこう動いてる、毎日毎日思ってるっていうか、ほぼ毎日毎日お話、いろんな研究者とかと話していて、なるほどとか、とか、じゃあこうしようよみたいな話をやってるみたいな、はい、そんな感じです。
すごく亀山さんのご表情がワクワクしていらっしゃって、
ワクワクして本当に。
でもそれで言うとやっぱり研究開発の分野で言うと、なんかインターネットというものが普及した時のあのインパクトと AI が普及した時のインパクトって、なんか分野によってね、その違うと思いますけど、もしかしたら AI のこの台頭っていうのが相当こう、まあ比較も難しいと思うんですけど、相当やっぱり研究ってものにはインパクトが、
いやそうだと思います、
あるんですかね。
じゃあ AI に任せればお薬ができてくるのかっていうと、そうじゃないと思うんですよ、
はい、
うん、僕ね研究者と毎週のように話してるんですけど、彼らの言葉の中でセレンディピティっていう言葉が出てきて、
偶然性みたいなことですよね。
そうそうそう、なんかその例えば実験していた時に、
はい、
ちょっと間違って、
うんうん、
なんか温度をね違くしちゃったとか、
はいはい、
ね、そのなんか混ぜちゃったとかっていう時に、うん、あれ何これ、もしかしたらっていう中でこう新しいお薬が生まれるみたいなことがあって、うんうん、でもそこの気づきって多分人間なんですよ、
はい、
ね、もしそれが機械だったら、うん、あ失敗だったなっちゃうかもしれない。でも、
はいはい、
でもそのセレンディピティをもしかしたら AI はもっともっとヒントとして出してくれるかもしれないっていうのもあって、
うん、
僕今ねその人間と AI のコンビネーションっていうのがどんな風になるんだろうっていうか、
確かに
そこすごい今ワクワクしてますね。
だから使いこなす研究者の方がそういう偶然というか失敗は失敗と認識させていたら通り過ぎていたものをセレンディピティかもしれないよって AI に取り込んでたら拾い上げてくれるかもしれないってことですもんね。だから前半でお話しいただいたその DX 戦略の中の一つ目で、やっぱりその AI とかデジタルを活用できる人、活用できる研究者の方の育成っていうのは、確かに AI 技術の進歩とともに必死の課題です
ね。いやそうだと思います本当に。
でもこれだけやっぱり AI 日々進化していくから、複雑な構造に向き合われる研究者の方に求められる使うこの能力って本当により複雑化していて、勉強が大変ですよね、
うん、
追いつくことが。
そこがね、うん、やっぱりすごく面白いところで、うん、研究者って別にその AI のテクノロジー自体に詳しくなくてもいいと思うんですよね、だから僕は今さっき言ったように人と AI のコンビネーションの時に、うん、じゃあ研究者で AI を使いこなすっていうのは AI に詳しいじゃなくて、その AI がいろんな形で種のヒントをくれたり、ね、例えば AI って別に人間のこう慣習とか常識じゃない部分があるんで、
はい、
こんなのもヒントなんじゃないとか言った時に、うん、あれっていうのに気づけるというか、そういうなんか感受性とか、
うんうん、
そういう感性とか、うん、そっちがまたすごく大事なんじゃないかなって思うところもあって。
そうですか、デジタル技術学ぶだけじゃなくて逆に人間らしい部分が AI と重なり合うと重宝されると、
うんうん、そう、これってもうねいろんな世界の中で AI って今使っていくけど、今ちょっとこう議論してるのは、例えばじゃあ経営会議とか、
はい、
いろんな会議やってますよね、うんうん、もしそこに一人 AI がいたらまた全然違う質になるかもしれないよねって。
確かに、
だから過去は全部知ってるわけじゃないですか、正確に知ってたりもするし、ね、世の中のことも分かっていて、そうすると多分議論が深まったりする、
うん、
でもそこに人間がいてふむふむってだけ聞いてたらすごいつまんないじゃないですか、
はい、
そこに対して人間はその AI じゃないこう独自の感性とか、ね、
うん、
違う視点でものを言ってその議論が膨らんでいくとか、
うん、
それもすごい世界になるような気がしてて、
うん、
だからさっき言ったように研究開発もちろんAI とかロボティクスとか使って早くいいお薬をお届けしなきゃいけない、
うん、
困ってる人がいるんですよね、
はい、
悩んでる方々がいるんで、そのお薬を早くこうお薬本当のお薬にしてお届けしなきゃいけない、
うん、
そこに僕 ップ自身も貢献できたらいいし、うん、まあ本当に会社全体でそういうことに向かっていけたらいいなっていうか、うん、今そういう取り組みをしてるっていうそういう世界です。
AI に仕事を奪われるか議論みたいなありますけど、今の亀山さんのお話伺ってるとやっぱりその得て増えてが違うっていうか、役回りが人と AI って違う感じがしてるから、そこのこうそれこそマリアージュっていうか、なんかこううまく重なり合うと本当に爆発的な素晴らしいものが生まれるんだなっていう確信を今、
まさにお薬とかね、うん、命とかそういうところに、うん、テクノロジーというか、うん、まさにこうアナログですよね、そういう命とかね、はい、本当の意味でのね、うん、でもそこにこうデジタルが寄与していて、うん、でそこに人のその優しさとか、うん、ね、さっき言った感性とか、はい、そういうものをこうもっともっと高めていくと、うん、そのコンビネーションですごい力になっていくみたいなことは、うん、本当この年でワクワクするかなっていうことを思っています。
さあ、そして京和キリンの中で2021年以降さまざまな DX の取り組みをされているって、はい、先ほどもお話あったと思うんですが、まあ、成果も上がってきているということで、今年の4月にこう ODX という新たな DX 組織を立ち上げられたと伺っているんですが、はい、これはどういうものなんですか。
はい、先ほども説明したようにね、21年にデジタルビジョンを出して、うん、もう会社の中でもう数多くのデジタルの取り組みも進んできています、はい、で一個一個もう本当に素晴らしい取り組みも多いです。で、まあ、だったらねもう十分かもしれないと思うんですけど、うんうん、実は去年私がその京和キリンのね経営者の方とお話しする機会があって、その方が言ってたのは、今その2030年のビジョン、うんに向かったストーリーフォービジョン2030っていうのを去年発表してるんですけど、うん、そこのこうやっぱり2030年どういくのかって考えた時に、もっともっとその一個一個は素晴らしい、でもそれをもっとつなげて、うん、さっき言った研究開発、
はい、
生産サプライチェーン、あるいはそのセールスコマーシャルメディカルをもっともっと磨いていかないと、うん、僕らが目指す姿はできないんだと、
うん、
もうすごい危機感だったんですよ、
はい、
まあ、それがあった時に、まあ、そういう大きなテーマを2つか3つ置いて、うん、じゃあそれを本当に会社全体でやるってことは、そういうデジタルを全社で引っ張るみたいなスケールの組織もいるし、まあ、CXO 会社の経営陣の中にそういうデジタルのオフィサーもいるんじゃないかと、うん、それは単純にデジタルを適用するんじゃなくてトランスフォーメーションを加速しなくちゃいけないんで、うんうん、じゃあ CDXO っていうポジションを今年の4月に作りましょうっていう話になって、うん、まあ、4月にその ODX っていうオペレーショナル&デジタルトランスフォーメーションデパートメント、うん、と CDXO ができたと、こういう背景です。
今週たっぷりお話を伺って、命と向き合うってことがテーマの会社の中で、そのいち早くいいお薬を届けるっていうことを多分全社員の方が心にしてやっているからこそ、この DX の進みとかも早いのかなということを思いましたが、来週もちょっとその取り組みまた詳しく教えていただけたらと思います。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうも。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピクス、今日は京和キリン株式会社 CDXO の亀山満さんをお迎えいたしました。 DX にまつわるお話たっぷり聞かせていただきました。来週はこれまでのご経歴ですとか亀山さんならではのリーダーシップ論についても伺っていこうと思います。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川由里でした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.